でご利用ください。
And before we begin, we're in chapter 20 this morning.
今朝は使徒の働き20章からになります。
And before I begin, we're going to look at the map here.
ちょっと初めに地図を見たいと思います。 見えるかしら。
I never use this. There we go. All right. It's for no other reason to use this.
見えますか。
Okay.
大丈夫ですか。
We've been through Acts. You know, I've been encouraging you to look at the map in the back of your Bible because it kind of makes it makes it sort of makes sense of it and gives you some perspective.
使徒の働き学ぶときにこう地図を一緒に合わせながら見ていくとより分かりやすいと思います。
Okay, just to point out a few things. If, like here we have Jerusalem here. This is where and.
赤い点見えますか。これですね。
Okay. And this is Antioch. That's where Paul originally was sent on his missionary journey.
で、エルサレムからアンテオケでこのパウロが、ずっと宣教していました。
Now today we're going to be talking about like Corinthians. Where Corinth is right here.
今日はこのコリントっていうところですね。あっちに。
He's going to end in Ephesus. Okay.Ephesus.
で、エペソがここにあります。
You hear a lot about those. Okay, letter to the Ephesians, and then you letter to the Corinthians there.
エペソ人への手紙とかコリント人への手紙の場所ですね。
There's Philippi. That's
ここがピリピです。
Philippians and Thessalonians.
テサロニケ。
So when he goes back and forth, Paul goes back and he's going to come over here and then spend time in Corinth and then he's going to come back.
パウロはこのエペソからこうずっと上がっててまたコリントの方まで行ってまたこう戻ってくるわけです。
And today he's going to sail by and then and he's going to meet the elders right here. So,
今日はこの上の方からこうパウロが戻ってくるでミレトというところに来る話です。
And so, you know, when he's always talking about Asia and Macedonia over here. So,
この辺がアジアで小アジアであっち側がマケドニア地方になります。
And so, anyway,That's our map. So I'm sure you have a map in the back of your Bible.
皆さんの聖書の裏にも地図がついている聖書をお持ちの方もいるかもしれません。
Okay. Anyway, So last week Paul was in Ephesus. Remember? Epistle, as it said there.
先週学んだところではパウロはエペソというところにいました。
And he had been there for 2 years.
そのエペソの町に彼は2年間ほどいました。
And he had been there daily strengthening the church and you know he had some really good time every day he was able to teach.
で、もうほとんど毎日のようにですね、人々に教えて、そして教会を立て上げていました。
And as you may have noticed in the map, Ephesus was kind of in the center of Asia Minor, so people from all over.The continent would come there and hear him, and then go back, and the gospel that way spread throughout Asia Minor.
先ほど見た地図でもありましたように、エペソというところはこの小アジアの中心のところにありますので、人々が行ったり来たりするそういった中心の町でしたから、ここで、パウロが教えたことがどんどんそのアジア全体に広がっていきました。
And we saw last week where.You know, Ephesus had been a real hotbed of this occult religion. You know, there were many, many occultic, you know, magic and different occultic things. And there were so many people that came to the Lord that they gathered these books and destroyed them publicly as an act of repentance. And they were worth over, today they would be worth over $1 million.
前回学びましたけども、このエペソという町は、とにかくこのオカルト的な宗教の温床となっていたところでした。そして、人々がそういった魔術とかいろんなことをやってたわけですけれども、パウロの話を聞いて、主のもとにこう立ち返って、そして多くの人たちがこの魔術とかが書かれているような本、オカルト的なそういった本を持ってきてですね、公の前で焼き捨てるということをしました。で、これがもう集まった本がその価値にすると1億円以上の価値のあるものを、そこで焼き捨てたということになります。
But the silversmiths that sold like little souvenirs, little gods there, the little copies of the god there, the main god was Artemis.
で、
Or Diana, also, depending on which language.
その土地にはアルテミスという、まあ、女神がありまして、まあ、人々はそれを拝んで偶像として拝んでいました。そしてまたその神殿、アルテミスの神殿の模型を作る銀細工人の人たちもそういう仕事をしている人たちがいました。
And they were so worried, these silversmiths were worried that if people become Christians, we're not going to have a job anymore.
そしてこの銀細工人の人たちが、人々がどんどんクリスチャンになっていくと、もう自分たちの仕事がなくなってしまうんじゃないかというふうに、まあ、心配したわけです。
And so they started a riot, and the people, this huge crowd gathered, and they were just chanting for 2 hours, Great is Diana of the Ephesians. Artemis, I'm sorry. Great is Artemis of Ephesians.
そしてこの彼らが、まあ、暴動を起こします。でも町中が本当に叫んで、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと言っても2時間も叫び続けたというふうにあります。
I mean, we're talking thousands. This theater where they were gathered sat 25,000 people.
もう本当に何千人という人たちが集まってそうやって叫んでいたわけです。この集まった劇場は2万5000人収容できるような大きな劇場でした。
Finally, the mayor had to come in and said, "Hey, we're going to be charged with rioting. If the Romans hear what's going on here, they're going to come down on us." And that stopped the people. They stopped the rioting when they heard that.
で最後にはもう町の書記役が出てきて、そして私たちはこの今やっていることで騒動罪、暴動の罪に過度に罪に問われるというふうに、まあ、警告をして、もしその罪に問われたらローマ政府から厳しい法を適用されてしまうということで、やっとなんとか群衆をこの暴動をやめさせて解散させることができました。
And so this is where we ended last week. And Paul is going to Macedonia. We just looked at the map. That's where he leaves there, Asia. And then, you know, he's going to go around this way.
それが先週まで学んだところです。そして今日はこれから、パウロはそのエペソを立って、今度はアジアから隣のマケドニアの方に渡ってコリントというところに。
Okay, let's begin reading chapter 21 through 6.
はい、では20章の1節から6節をお読みします。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種なしパンの祝いが過ぎてから、私たちはピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。
So Paul goes over, he leaves and then goes over to Macedonia, and then if you would follow the map, he visits the churches and then goes down to the end there where Corinth is, and he'll stay there for 3 months.
パウロはですね、このエペソから今度出てマケドニアの方に渡っていきました。そして、ずっと以前いたところの教会をそれぞれに立ち寄って彼らを励ましながら、ずっと南下していってギリシャの方にコリントというところまで行って、そこに3ヶ月間滞在しました。
And so he'll spend the winter there.
そこで、まあ、冬を過ごすわけです。
Now usually they didn't like to travel on the Mediterranean Sea because it was too rough in the winter.
通常この冬の時期というのは地中海はかなり荒れてますので、あまりこう旅行は避ける時期になります。
But this, during this 3 months, while he's there in Corinth, Paul is going to write the book of Romans and the book of Galatians.
でもこのパウロがコリントに3ヶ月いた間に、実はここでローマ人への手紙とか それからガラテヤ人への手紙とか、そういったものを書いていました。
So, you know, in a way, these were some of the most productive time he ever spent. Because since then, so many people, even to this day, the book of Romans ministers to people.
ですから実はこの3ヶ月というのが非常に有益な期間で、彼がここで書いたこの特にローマ人への手紙というのは今日でも本当に多くの人たちに影響を与えている書となっています。
And he's going to give it to this woman named Phoebe who will be very faithful and she'll bring it to the church in Rome.
彼が書いた手紙をフィベという女性に託して、そして彼女が、それをその手紙を預かってローマまで持っていきました。
And so then in the spring he goes back up north and well the map's not there. Use your imagination, but he kind of goes up there to up to the top where Philippi is.
そしてその春になってですね、パウロは今度またコリントから北上していって、そしてさっき地図に見ましたけども、ピリピというところまで行きます。
And then he'll get on a ship and then they'll go over to Troas.
そしてそこから船に乗ってこのアジア州の方のトロアスというところに渡っていきます。
Well, some of the disciples go ahead and Paul then later follows along.
弟子たちの何人かが先にそこに行っていて、パウロは後から合流するという形です。
And interesting, this is where Luke rejoins the team.
面白いのはここで実はルカがまたこの一行に加わったということが分かります。
We know that because in verse 5 we see the pronoun he starts to use the Luke is the writer. He's writing this book of Acts, okay? And now the pronoun changes back to us.
ルカという人が実はこの使徒の働きを書いている作者ですけれども、5節のところ、20章の5節のところを見ますと、また私たちというふうに自分を含めた認証を使い始めていますので、パウロ、ルカが一緒に同行したということが分かります。
We haven't seen him. It,
実は16章のところ以降ルカが一緒じゃなかったということが分かります。
and by the way, in verse 4 you see this list. There are these traveling companions of Paul's and they're chosen from the Gentile churches. They're going to be traveling with Paul back to Jerusalem.
また4節のところに人の名前がリストがありますけれども、異邦人たちですね、パウロがエルサレムに行くときに一緒に連れて行こうと、決めたこの異邦人の、各教会のリーダーたちがここに出ています。
One of the purposes of Paul's trip to Jerusalem this time is he's bringing an offering from all of these churchesAll of these Gentile churches, they've taken an offering because there was a famine and Jerusalem was hit very hard. The Christian community in Jerusalem was hit very hard. And so they're bringing money and offering to help them out.
今パウロがなぜこのエルサレムに行こうとしているかというと、当時そのエルサレムでは非常に大きな飢饉が、深刻な飢饉がありました。そして異邦人のその教会が、各教会がそのために基金を募って献金をしてくれていたので、その献金を集めてエルサレムに持っていこうとしていたわけです。
Okay, let's read on 7 through
12. 7節から12節をお読みします。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、ひとかたならず慰められた。
So Paul knew that he had this sense that he's never going to see these people again. So he's really pouring out his heart. He's really teaching them.
パウロはもうすでに自分がこの人たちともう二度と会うことはないということが分かっていました。そこで本当にあの心を注ぎ出して彼らに最後を教えようとしていました。
So they're in this room and, he just keeps going on into the night.
ですからもうこの部屋でですねずっとあの夜遅くまで話し続けます。
And it said people had lamps. When they had lamps, what they're talking about are these little like lamps. They look like a, in America we have these gravy boats. You know, they kind of like a little handle and a little the flame comes up here and
であのまあ、灯火があのたくさん灯してあったとありますけれども当時はあのオイルランプであのなんかちょっとこう平べったいですね手のついたあのオイルを入れておくようなあの入れ物があってそこにあの先にあの芯があってここに火が灯るというそういったオイルランプですね。
like their version of flashlights, probably there.
おそらく当時の今でいう懐中電灯代わりじゃないかと思います。
You know, you can imagine they're sitting around the room, you know, and, they're looking, and maybe a few people have scrolls and they're looking and checking out the scriptures that Paul has been teaching them.
で、まあ、その部屋の中にですね、人々が集まってそういったランプを持ちながら、ある人たちはあの聖書の巻物を持っていたかもしれません。そしてそれをパウロが教えるその教えに従ってこう開いて読んだりもしてたかもしれません。
And so, but this guy Eutychus, it's getting, he's getting a little sleepy, sitting in the window and a,As Paul's teaching, he falls asleep.
で、まあ、ユテコという一人の青年がですね、そのパウロの話を聞きながら窓辺で居眠りをしてしまいます。
And this encourages me because even the apostle Paul had people fall asleep, you know. So I.
で、私はとても励まされます。この使徒パウロでさえ彼の話で人が眠ってしまうんですから。
And but Eutychus falls. I mean, from the third floor, he falls down.
でまあ、このユテコという人はその部屋が3階だったんですけれどもそこから落ちてしまいました。
And he died.
そして死んでしまいます。
But Paul leans over him and brings him back to life.
でもパウロがまあ降りてきてそして彼の上に身をかがめて彼がもう一度生き返りました。
You can imagine the shock. I mean, somebody falls out the windowHere we are on the third floor. Just imagine somebody, you know, sitting in the window here and falls down and they're dead. You know, it's quite a shock. And then all of a sudden, no, it's okay. He's alive again. You know, he brought him back to life. And then Paul eats a snack and goes right back to teaching.
もう本当にその場を想像するととてもショックだったと思います。これぐらいのところですね。ちょうど3階ですから、この窓から話を聞いた人が落ちてしまって死んでしまった。もうここにいた人たちみんなショックを受けたと思いますけれども、パウロはいや大丈夫、生き返るからと言って、まあ、彼をもう一度よみがえらせて、そして部屋に戻ってきてスナックをもう一度食べて、パンを食べて、でまた話を教えを続けたという状況です。
Okay, let's read now 13 through 16, and Paul moves on.
13節から16節を読みします。さて、私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出発した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めておいたからである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いた。そこから出発して翌日キオスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのである。
And if you were to look on the map you'd see here again Troas. At first these little jumps they're like the first leg from Troas to Assos was 35 kilometers.
また地図を見ると分かりますけれどもトロアスからこのアソスというところまで約35キロぐらい南に下ります。
But PaulWants to go over land.
でもパウロは実は船じゃなくて陸地を行こうと思いました。
Probably he wants to have some time alone. Probably he wants to walk and pray and get his thoughts together because he's always around people.
もしかしたらパウロはちょっとここで一人になりたかったのかもしれません。常に彼の周りには人がたくさんいましたので静まってちょっと一人になって祈る時を持ちたいと思ったのかもしれません。
Even Jesus, remember, would take times and draw away from his disciples to be alone with the Father.
イエスもまたいつも弟子たちが周りにいましたけれども、時には本当に弟子たちから退いて一人になって父なる神とのこの交わりというものを持つ時間というのを持って今おられました。
Well, Paul's goal is to be in Jerusalem by the time of Pentecost, which is Pentecost was one of the three main feasts where they would people would gather in Jerusalem.
パウロはペンテコステの時までにはエルサレムに着いていたいというその目標がありました。このペンテコステというのは1年に3回エルサレムで大きな祭りがありますけれども、その三大祭りの一つです。
Okay. Let's then carry it on 17 to 27
までお読みします。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきり主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。
Now, he goes to Miletus. The next stop is Miletus. It's a harbor there in the Mediterranean. It's about 80 kilometers south of Ephesus.
パウロが次にミレトというところに泊まりますけれども、ここは港町でエペソから約80キロぐらい南に下ったところになります。
Remember, Ephesus is where we began, where Paul was. There was a big riot, and then Paul left Ephesus, and then he went over, and now he's coming back. But he wants to get to Jerusalem, so he doesn't stop in Ephesus, but he goes somewhat close, and then calls for the elders to come and meet him, where the ship is stopped in port there.
エペソというところから、そこで暴動があって、そこからパウロはマケドニアの方に渡ってコリントまで行って、そしてまた今戻ってきたわけです。で、エペソの近くまで来たんですけれども、彼はもうエルサレムに急いで行きたかったので、エペソの町には立ち寄らずにこのミレトというところで、エペソの教会の長老たちを呼んでそこに来て、そのミレトのところでパウロに会うようにと招きました。
And here he again he knows this is the last time. He's got this sense, I'm not going to see these guys again, and he loves them, and he just pours out his heart.
でパウロはもうこれが彼らに会う最後の機会であるということを分かっていました。で彼らのことを愛していましたので、もう本当にここでまた心を注ぎ出しています。
And he begins by telling them, you know, you yourselves know how I lived among you.
そして最初に18節にありますけれども、皆さんは私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知ですと言いました。
Remember, Paul lived there for 2 years. He used to make tents, and he would make tents, and then he would go during the off time, and then teach at the hall of Tyrannus. And he lived. They were able to live with him. They were able to observe him. And they could hear his teaching. They could see.What it was like in his life.
パウロはエペソに2年間 いました。そして、天幕作りという仕事をしながら、その一方で時間の空いている時には、行動で教えて、そういった彼の行動をこのエペソの人々はみんな一緒に生活その2年間の間過ごしましたからよく見て、パウロがどのように生活していたかということを分かっていました。
And he could say, you know, Paul could point to his example of how he followed Christ.
そしてパウロは自分を指してキリストに従う者としての模範であるということを示すことができました。
He was an example for them, and he's still an example for us today.
パウロは彼らにとって本当にその模範であったように今日でも私たちにとっても模範となる人です。
Because like Paul, each one of us has our own course to run, to follow.
パウロのように私たち一人一人が実はこの走るべき行程というものを持っています。
We see from Paul's life, he faced many difficulties, many trials in his life.
パウロの人生を見ますと、もう本当にたくさん の試練とか困難を経験しています。
And when we look at him and look at the courage in which he faced up, remember how Paul would be so, you know, he'd face fear. He said, you know, he came into Corinth and he was just terrified, but he continued there and God strengthened him. And as we look at that example, it gives us courage to face our trials.
そしてこのパウロがいかにそういった試練とか困難に直面するときに本当に勇気を持って直面したかという姿を見ると、例えばコリントでも彼は恐れていましたけれども、でもそこにとどまって教え続けました。そういったその彼のその勇気というものを見るときに、私たちもまた何か試練に直面するときに本当にそこから勇気をいただくことができると思います。
From the very beginning of hisLife in Christ, Paul knew that he was going to face trials.
パウロはキリストを信じてた最初の時からもう自分はいろんな試練に直面することになるだろうということを知っていました。
Remember, he was struck down on the road to Damascus. He was just the Lord appeared. Paul was angry. You know, he was.Persecuting Christians. He hated Christians. And then God strike, he meets God on the road to Damascus, he's struck down by a blinding light.
覚えてるでしょうか？ダマスコというところへ行く道の途中で、パウロはもうクリスチャンに対して怒りを覚えていて、本当に迫害に燃えていました。その時に、天からの光が彼を打って、そして彼はそこで主のに語られます。
And then the Lord appeared to another disciple and told him to go to Paul you know, he wanted him to pray for Paul that he could get his sight back.
そしてまた主は別の弟子にも現れて、そしてパウロの元に行きなさいと、彼がその天からの光で視力を失っているから、その彼のために祈って、そうすると見えるようになるということを言われました。
And the Lord spoke to Ananias, the man's name, in Acts 9:15 and 16.
まあその弟子という、別の弟子というのはアナニアという人ですけれども、使徒の働きの9章の15節16節のあたりに。
And he said, go, speaking to Ananias, and he said, for he, Paul, is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him.How much he must suffer for the sake of my name.
神は、このアナニアという人にこのように言われました。行きなさい。あの人は、このあの人というのがパウロのことですけれども、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。
So Paul knewThat suffering was going to come as he went to perform the ministry God had for him.
ですからパウロは神がパウロのために用意されたそのミニストリーを行っていくときに、必ずその苦しみが伴うということを知っていました。
So we don't see him questioning, you know, when these trials come, why is God allowing this?
ですから私たちはパウロがそのさまざまな試練にあっても神様なんでこんなことを許されるんですかといったそういった疑問を投げかけている姿は私たちは見ません。
Is he against me or you know I'm doing something wrong or doesn't he love me？
何か神は私をもう私を嫌われたんだろうかとか何か自分は悪いことをしてしまったんだろうかそういった問いかけということをパウロはしていません。
But he knew, he expected that these things would happen.
彼はそういったことが起こるということを知っていました。
And so he says in verse 24, But I do not account my life of any value, nor is precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God.
ですからパウロはこのように言うことができたのです。24節ですけれども、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません。
This life that we're living, it is like a race course.
この私たちが生きている人生というのは本当にこのレースのようなものです。
It's like a race that we are given to run.
私たちに与えられている走るべきこの行程というかレースです。
For some people, it's a long race, you know.
ある人にとってはそれは本当に長距離かもしれません。
Maybe it's a distance, like Gary in his cross country distance running.
もう本当に長距離をですね、クロスカントリーのようにもう必死に走っていくようなそういうレースかもしれません。
But other people, it's like a sprint.You know, it's they sprint and they go and then before they're taken to heaven.
ある人にとってはその天に上げられるまでの間がもう本当に短距離走のようなものかもしれません。
But like a race course, there is a finish line.
でもいずれにしてもこのレースですからそこには必ずゴールがあります。
And when you cross the finish line, the race is over.
そしてその最終ゴールを超えるときにそのレースは終了になります。
And there's only one race. You're not going to run it again.
で、この走るべきレースというのは一つだけです。もう一度やり直すということはありません。
There's only one race. We've only have one life to live for Jesus.
このレースは一度きりです。私たちはがイエスのために生きるその人生というのは一度だけです。
And it's our opportunity. It's our opportunity to do well.
ですから、そのレースを本当によく走る、ことができるのはその今与えられているこの機会だけです。
Because when it's over, it's done.
それが終わるともうすべてが終わりになります。
At this high school where I teach with Gary, once a year the students and the teachers play the students in basketball.
私やギャリーさんが教えている高校では1年に1回教師と生徒がバスケットボールの試合をします。
Okay, they're girls. I didn't want to tell them that.
まあ女性とですので。
What?It's like it's the only basketball game I usually play during the year.
でもまあ一年を通して唯一私がバスケットをやる時なんですね、その時が。
It's the only chance for glory, you know.
もう唯一栄光を表すことのできる機会です。
And you know, we really work hard and
まあ一生懸命やるんですけども。
And it doesn't last that long, you know. I don't know how many minutes, and then the buzzers, and then it's it for another year.
でもなかなかもう体力もあまり持たないんですけども試合の時間も短くてすぐにブザーがブーってなって終わってしまいます。でもまた来年ということ
です。 When the buzzer's done, it's like, oh, there's no more chances, no more, you know, great shot, you know, from the corner. And there's whatever happened, happened, and it's until next year.
で、まあ、ブザーが鳴って試合が終了するともうそれ以上はどんな素晴らしいゴールも決めることができないわけですね。でもそれはまた来年に持ち越しということになってしまいます。
We won the game, by the way. Anyway, yeah,
勝ちたいんですよね、やっぱり。たとえ女の子であってもね。
But when it comes to this life, there is no next year. This is it.
でもこの人生のことを考えたときには私たちには次の人生というものはありません。また来年というその機会はありません。
I don't say that to make us feel bad, but just to see, I think we should look at our lives as an opportunity. You know, so often some of us may look at life as just something to endure. I hope I can make it to the end. Sorry.
人生を考えるときにはもう今私たちに与えられているこれが唯一の機会です。
なので
何とか最後までゴールまでですね、もう頑張って忍耐して走り終えるというものというよりもやっぱりそのレースを本当に一生懸命いいレースを走りたい、走り終えたいと願います。
But Paul could say, I love this, he says in 27, I didn't shrink back from declaring to you the whole counsel of God.
パウロは27節にありますけれども、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたと言っています。
He saw himself as a messenger entrusted with this very important message.
彼は本当に重要な、とても重要なメッセージを託されたこの、使いのものであるというふうに自分を捉えていました。
And he was diligent. He was diligent to make sure that the message was given.
そしてその与えられたメッセージが人々に伝わるということに対して本当に熱心にそれを行いました。
And in fact, we look at his life, and there are several times there were times when he was pressured.To compromise this message of grace that he had been given. He was, many people criticized him. Many people came against him for it.
彼はのこの人生を見ますと何度もその恵みのメッセージに対して妥協させられそうになっている。そういったその試練というものを受けていました。
But he didn't compromise. He said, I didn't shrink back.
でも決して彼はそこで妥協することはありませんでした。
And I'm so glad he didn't.
もう彼は余すところなくというふうに言っていますけれども、私はそのパウロにとても感謝します。
This message was brought to us.
なぜならば、彼が伝えたそのメッセージが今私たちにも伝えられているからです。
And you know, Paul didn't. He wasn't about making a reputation for himself.
彼は決してなんかこう自分の名を高めようとしていたわけではありません。
As if, you know, I am a great leader and a great, you know.
私は偉大な指導者なんだ。
Stop in Ephesus for his book signing and. Never mind. Okay. But he just tried to be faithful to the duties he was given.
まあでも自分に与えられたその役割に対して本当に。忠実に彼は行いました。
And he's talking, remember, to elders. These guys have their flocks. They have their people. They have charge of, and they're going to be encouraged to then take Paul's example and then be that to where God has put them.
彼が話していた人たちというのは長老たちですから、長老たちはまた自分の教会に戻っていけば、その自分の養う羊の群れたちがあるわけですね。ですからこの彼らにまた一生懸命励ましを与えて教えて、彼らがまたそのそれぞれの群れを養っていくことができるようにしていました。
Okay, let's read 28 through 38 through the end. The end there.
はい、28節から38節までお読みします。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。 御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。こう言い終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。
The flock of God is valuable because Jesus purchased it with his blood.
神の群れというのは非常に貴重な高価な存在です。というのはイエスの血によって贖われたからです。
Every child of God is valuable.
すべての神の子供たちはとても貴重な存在です。
I mean, every there are no, you know, there are none that are less valuable or barely valuable. Everyone is valuable.
他の人よりも少し価値が低いとか、そういった人は一切ありません。すべての人が価値のある高価な存在です。
Because we were purchased by the blood of Jesus.
なぜならば私たちはイエスの血によって買い戻していただいたからです。
He decided to do. Jesus wasn't a victim. He wasn't just attacked into. He laid down his life. He made a choice.You know, to your will be done, to die for you. He chose to.
イエスご自身がそれを決断してくださいました。彼は被害者でもないですし、攻撃されたことによって殺されてしまったわけではなくて、ご自身で私たちを贖うために、私たちのために自ら決断してご自身を差し出してくださいました。
And this is the basis for your value. This is what makes you valuable.
そこに皆さんの価値があるわけです。だから皆さんが本当に価値ある存在となっているんです。
You're not valuable because of the things that you can do or the people you know or your attractiveness.
何か皆さんがこれができるからとか、こういうことを知っているからとか、こういう魅力があるから、だから価値があるということではありません。
You're valuable because Jesus purchased you with his blood. That's the estimation of your value.
皆さんは価値のある存在です。なぜならば、イエスご自身がそのご自分の血を流して買い戻してくださったからです。
So never forget that.
そのことは決して忘れないでください。
Now Paul knew that wolves would come in to harm the flock.
パウロはこの狼が羊の中に、この群れの中に入ってきて、この群れを傷つけるということを知っていました。
God had told him that this would happen.
神は先にこういうことが起こるということを言われていました。
God loves his flock, but Satan hates it.
神はご自身の群れを本当に愛しておられます。でも、サタンはそれを憎んでいます。
Jesus is the good shepherd, but Satan comes only to steal, kill, and destroy.
イエスは良い羊飼いです。でも、サタンはただ盗み、殺し、また滅ぼすために来るものです。
Now, Satan has attacked, you know, he's attacked the church.Even today and throughout the history, from the outside through persecutions, you know, throwing the Christians in jail, trying to outlaw the Bible or whatever.
Satan は ずっと歴史を通して今でもそうですけれども、教会を外側から迫害という形で攻撃してきます。人々を牢に入れたり、本当にそういったことで攻撃してきます。
But throughout history, the most effective attacks of Satan against the church haven't been from the outside. They've been from the inside.
でも実は歴史を通してこのサタンの最も効果的な攻撃の仕方というのは外側からのそういった教会に対する締め付けではなくて内側から教会の内側からの攻撃です。
From these wolves that he's talking about.
ここで言っているこの狼が教会のうちに来るということです。
He said these men would say twisted things to draw away disciples after them.
そして30節にありますけれども、この狼たちがいろいろな曲がったことを語って、その神の群れ弟子たちを自分の方に引き寄せると言っています。
Now Jesus, remember, also warned. He said, "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ravenous wolves."
イエスも言われました。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。
Now a false prophet. What is a false prophet? A false prophet is someone who claims to speak for God.And, but they're not speaking for God.
この偽預言者というのはどういう人かというと、自分は神からの言葉を語っていると自分では宣言しますけれども、でも実際はそうではない。
And, but in this final exhortation, Paul again he points to his life and says, you know, he's looking, he's saying, look at me, I coveted no one's silver or gold or apparel.
この最後の、まあ、パウロの長老たちに対する最後の勧めのところで彼は、まあ、自分の、人生について33節にありますが私は人の金銀や衣服を貪ったことはありませんと言っています。
And then he quoted Jesus, "It is more blessed to give than to receive."
そしてイエスの言葉を引用して、受けるより与える方が幸いですと言いました。
So basically, what Paul is saying is, hey, I wasn't in this for the money.
まあ基本的にここでパウロが言わんとしているのは、私はお金のためにこれを行っていたいるのではないということです。
And this was the pattern of Jesus. This is how Jesus lived.
これは実はイエスが取っていたその行動パターンでもありました。
They weren't out. Jesus wasn't out to get things for himself. He gave. And all of his disciples lived in the same way.
イエスはこのご自分のミニストリーから何か自分に何かを得ようとされていたのではなくて、持っておられるものをすべて周りの人たちに分け与えていました。そしてイエスの弟子たちもまたみんな同じように行動しています。
You never see any of them getting rich off of their ministries.
このイエスの弟子たちは誰一人として自分のミニストリーから本当に裕福になったという人を私たちは見ません。
And I have to admit, I do get disturbed today when I, you know, look around the world and there's when I see people who are ministers of the gospel, Christians, and they live very lavish lifestyles.And becoming millionaires and stuff and all it's there's something wrong with that.
Yeah, 私は正直に言うとちょっとこういう人に違和感を覚えるんですけれどもまあクリスチャンであってそういう自分のこのミニストリーから本当に利益を得て何かこうもう大富豪のようになってなんかすごく気前のいい生活をしているような人たちというのがいますけれどもそういう人を見るとちょっと何かが違うんじゃないか間違ってるんじゃないかと感じます。
And oftentimes people will say, well, you know, they'll talk about, you know, poverty. It's, you know, it's not spiritual to be in poverty. Well, that's true. There are people that go and think that poverty is the makes you spiritual. That is not the issue, though.
貧しいということが霊的だということではないというふうに言う人もいますしそれは確かにそうだと思います。貧しさをその霊的な尺度を測る基準になるわけではないと思います。
But I just look at Paul. I just look at his example. He's saying, look at me. Look at my life. You know how I lived, Anya. I didn't take money from. In fact, I supported myself. He's trying to say, he could say to himself. And he was a good example of Jesus.
例えばこのパウロを見てください。パウロは私を見てくださいというふうに人々に言っています。私がどうやって生活してきたかを見てくださいというふうに言っています。彼がもう本当に良い模範として従うことのできるその模範として生きてくれたその証になっています。
And so he could say, follow me as I follow Christ.
ですから彼は私がキリストに従ったように私に従ってくださいというふうに言うことができました。
And that's the kind of guy I want to follow. I mean, yeah.
まあ、そういう人、本当に私も、ああ、その通りだなと思います。
This Paul is such an interesting guy.
パウロという人は本当に興味深い人だと思います。
And we'll continue following his life next week as he heads toward Jerusalem.
来週は、いよいよエルサレムに到着していきますけれども、そのところを見ていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are thankful for the Apostle Paul, his ministry, especially that he was so diligent to stand for the truth.
主よ、本当にパウロのこの宣教の働きをありがとうございます。特に彼が真理に対して熱心にまた忠実に仕えた姿を本当にありがとうございます。
So we have been delivered the gospel. He was faithful, and many other faithful men followed him, and we're able to know the truth and be set free.
彼が本当に真理に忠実にその役割にを果たしてくれたことによって真理がまっすぐ私たちに伝えられていることを本当に感謝します。
And we thank you for that, Lord.
そのことを本当に感謝します。
And I would ask for each one of us that you would strengthen us and encourage us and give us courage that we could run our race.
どうぞ私たち一人一人に励ましを与えてくださって私たちがそれぞれ走るべき行程を走り抜くことができるように助けてください。
That we would be faithful to you.
私たちが最後まであなたに忠実であることができますように。
Faithful to live in such a way that people could see Jesus in our lives.
忠実に生きることを通して周りの人たちが私たちの人生を通してイエス様を見ることができますように。
Faithful to communicate the gospel to those around us.
周りにいる人々に本当に、この福音を忠実に伝えることができるように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。